教育相談塾長に聞こう。ポッドキャスト教育相談塾長に聞こうは、中学受験、高校受験、進路の選び方、勉強の仕方、親子関係などについて、過去15年間で浜松の難関中学、難関高校へ多くの合格実績を出してきた株式会社学び研究所の塾長古橋和久が、リスナーの皆様からのご質問にお答えしていく番組です。第21回教育相談塾長に聞こうが始まりました。私、番組ナビゲーターのナナと申します。塾長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先週の土曜日に、
はい
はい、第1回目の勝負哲学、
はい、
テーマはテスト勉強ということで、
うんうん、
はい、行われたそうなんですけれども、うんうん、実際にお子さんがマークとかされて、
うん、
いろんなこう学びがあったということを聞いてますけれども、
うん、
塾長から見ていかがでしたか？
そうですね、あの日たまたまだったんですが、
はい、
中学3年生は一人もいなくて、
はい、
オール中1中2だったんですよね、だからなんかすごくフレッシュな雰囲気だったんですよ、
はい、
あ、テスト勉強ってそうするのかっていうことで、もうみんなが、生徒たちが目をキラキラ輝かせて、受講してくれてたのがすごく印象に残ってるんですけども、
はい
はい、で、あの時何やったのかっていうと、テスト勉強の仕方って言ってもいっぱいあってですね、やり方っていうのは、で、僕もずっとこの仕事やってて思っていたのは、この勉強の仕方は、例えばですよ、隣の席の子が、数学の点数が良かったと、でその子のやり方が良かったみたいだから、自分もそのやり方をやってみようと取り入れてみたら、自分には全然合わなくて成果が上がらなかったとか、よくあるんですよ、
はいはい、
で結局何なんだろうこれって思って、いろんな生徒を観察していった結果、やっぱり、その子に合った勉強の仕方があるっていうことに気がついたんですよね、うん、でその子に合ったもの、つまり自分ってどんな、特徴を持ってるのか、自分ってどんなものの考え方をしがちなのかなっていうところに気づかせてあげたところで、自分に合った勉強の仕方を、そう
なかなか深いですね、
指してあげると、そう、深いんですよ。ってなっていくと、効率のいい勉強ってできるんですね、そこに気がついたんですよね、
はい、
でそれを、自分がどういうもの、自分が何ものなのかとか、自分にはどういった勉強があってるのかっていうのをこう気づかせ、その道をね、こう示してあげるっていうのが狙いのワークだったんですよね、深かったですよ。
でも結構知らずに勉強してる人って多い、
ほとんどがそうだと思います、
ね、思うので、
うん、
はい、
結局、まあ、勉強もスポーツも芸術の世界もそうですが、勝つ人、成功する人っていうのは自分が分かってる人なんですよね、
うんうんうん、
自分が分からないと勝てないんですよ。
なるほど、
ここですよ。
へ
え、はい、今週末にね、今度は2回目がありますので、
はい、
でそっちのね、なぜかこれがね、そっちは中3生ばっかり
なんです。そうなんですか。
また違った雰囲気になるんじゃないかなと、楽しみにしてるんですよ。
そうですね、
うん、
はい、ありがとうございます。今月の、
はい、
6月27日、
うん、
こちらにでは、お子さんの学力が向上する親子関係の真相というセミナーが行われるそうですね、
うん、はい、そう、これ親御さん向けなんですけど、今度はもう生徒はもう一切立ち入り禁止なので、
はい、
内容はね、この間の勝負哲学とちょっと似てるんですよね、
はい、
でこれは親御さん目線で、ワークをしていくってことなんですよね。結局お子さんと話をするにも、親御さん、お父さん、お母さんが自分がどういうものの考え方をしがちなのかってやっぱ、ね、気づけば、その子供に対して適した声かけってできると思うんですよね。
なるほど、あ、うん、でも分かります。なんか子供に、うん、響く言葉と、
はい、
この子によってはこういう言い方は響かないなとかってありますもんね、うん、
ありますよね、
うん、それが学べるワーク
ですね。そう去年の秋も行ったんですが、毎年やってるのが、で前回の時は、ね、すごい盛り上がりまして、ブログにもそれを書いたんですけども、はい、すごいなんかゆったりした雰囲気でね、セミナーが進んでいって、
はい、
あれ楽しかったですよね、
はい。じゃあ、もう一度、
塾のセミナーとは思えないような、
あ
のゆったり感が良かったですね、
はい。6月の27日土曜日午後1時30分から4時半までセミナーを行われますので、
はい、
詳しくはホームページの方から、
そうですね、
はい、ご覧いただきまして、
はい、
申し込みの方も、ホームページからお願いいたします。
はい、お待ちしてます、
はい、お待ちしております。それでは引き続き教育相談をお楽しみください。 教育相談塾長に聞こう。それでは教育相談のコーナーです。今回は学習面談の際にいただいた質問をご紹介いたします。教育相談塾長に聞こうのポッドキャストは全て聞いています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
特に4回目の子供を信じることのお話は印象に残っています。ところで先生はいつも違う服を着ているように思うのですが、先生にとって服、ファッションとは何ですか？またポッドキャストの番組にも興味を持っていますが、先生はどんな番組を聞いてらっしゃるんですか？大人の私が知識を増やしたり考え方を広げられれば子どもの接し方に役立てられそうですといただきました。はい、
はい、ありがとうございます。
ねえ、全て聞いていただいているということでありがたいですね。
そうなんですよね。
はい、
この方お父さんなんですけども、すごい勉強熱心なんですよ。先生今どんな本読んでるのって、はい、僕も本を紹介したりとか、
はい、
まあ、今回のポッドキャストの質問も以前にも質問を受けて、こんなの僕聞いてるんです、どうですかお父さんみたいなって言ってたら、もうすぐ聞いてくださって、
はい、
ハマりましたということで、先生他にありませんかっていう今回なんですよね。すごい勉強熱心ですね。
そうですね。
はい、
まず一つ目の質問が、
はい、
先生にとって服、ファッションとは何ですかといただいて。
なのでファッションはね、僕よく質問を受けるんですよね。先生その服ってどちらで買われてるんですか、
はい、
とか、そのシャツはどこのですかとか、ね、本当によく聞かれます、
はい、
で僕にとってファッションっていうのはやっぱり礼儀かなと思ってるんですよ、ね、
なるほどね。
礼儀かなと思ってるんですよね。特に仕事をしていろんな人と会うわけですから、僕がねなんかヨレヨレの服とかテロテロの服とか着てたらね、話してることに説得力がないですよね。
で大丈夫かなと思って、
ね、そうそれから相手も、ね、私に会うって時間を作ってくれてるわけだから、その人に対してのきちんとした礼儀っていうことで、やっぱりきちんとした服でいたいですよね、はい、質のいいものとか身にまとって、うん、でやっぱそういった意味でも礼儀かなと思うんですよね、
はい、
でもうちょっといいですか、僕しゃべってて、はい、でファッションって塾の中でも結構重要で、今はそれこそもうやってないんですけども、
はい、
面白い話があって、ネクタイ、
はい、
ネクタイの話ってこのポッドキャストしたことありましたっけ？
まだだと思います。
あ、そうですか、
はい、
今もねネクタイしてないじゃないですか、
はい、
でネクタイをしてた時はですね、明るめのネクタイを割と多めに僕は持つようにしていて、
はい、
水色、もうテカテカした水色とか、うん、ショッキングピンクとか、
うん、光沢のある
ような、そう派手めのものをねいくつか揃えてたんですよ。これなんでかっていうと、子供が喜ぶんですよね。
お
お、
やる気が出るんです
か？そう、つまりね、それを言われたことがあるんですよね。
へ、
面談の時に、いや先生いつもありがとうございます、息子がね先生の、ネクタイを見るとモチベーションが上がるんだって。
へー、
明るい色に僕は、ね、刺激を受けるんだ。先生のネクタイの色が自分の好きな色だってするとすごく嬉しいって息子が言ってます。
へえ、
って言った話も受けたことがあったんですね。でこっちはそんなこと意識しなかったんですが、それを言われてからこっちも意識するようにしたんですよね。なるほど、自分が締めるネクタイって、子供たちのマインドをコントロールしてたんだな。
なるほど、
いや目につくところですもんね。
うん、
そうそう、明るい色、特に子供たち10代前後ぐらいの子たちって明るい色割と好きじゃないですか、
ね、はい、
だからそういったものをこちらが身につけてあげて、で子供たちの気も上げてあげる、これ非常に重要だなと思ったんですよね。
人のためにするファッションって感じですか？
そうですよね。すっごい昔にブログにも書いてあるんですが、斉藤ひとりさんの本じゃなかったっけ、斉藤ひとりさんの話を、その取り巻きの人が書いた、柴村恵美子さんでしたっけ、あの人が書いた、つや子の法則っていうの、
増岡花江さん、
増岡花江さん全然違いますね
いえいえ
よく出てきますね、
はい、
増岡花江さんが書いたつや子の法則っていうのがあって、あそこにあるんですよね、面白いフレーズがね、おしゃれは人のためですよ、
はい、
あれは本当にその通りだなと思いましたね。自分のためじゃないんだよ、人のためなんだよ。
そうですよね、人のためになってますもんね、そのネクタイが。
そうあれね、小物なんかもそうみたいです。子供たち本当によく見ていて、はい、腕時計とかね、はい、靴下とかね、まあ、靴下は開けませんけど、そう、時計をたまに変えていくと、あ先生時計が違うとか、ね、 指摘してきますもんね、
よく見てますね、本当によ
く見てますよね、はい、そう、ファッションはね、子供たちのモチベーションを上げるものでもあるので、うんうん、子供たちの前に立つものとしては一つ、ね、こう考えなければならない、うんうんうん、ね、コントロールしなければならない事柄かなと僕は思ってますけどね、
はい、ファッションのセンスを上げるには、うん、はい、どうしたらいいかっていうのありますか。
なるほどね、いい質問ですね。センスを上げるにはやっぱりいろんなものを触れるしかないんでしょうね、いろんなのを見て触れて感じるっていう、うんうん、この量で決まっていくと思うんですよね。
はあ、
うん、見てるものを触れてるものを感じてるものの量が少なければそれなりですし、多ければね、やっぱすっごいいいセンスになってくるんじゃないですかね。
先生はいろいろな、うん、こういつも違う服を着てるっていうことは、いろんな服を着ているっていうふうに思われてるわけじゃないですか、うん、だからいろんなものに触れてきたからこそ、うんうん、いろんな服装ができるっていうことなんですか、うんうん、やっぱり。
なるほどね、そうですね、これはね、で昔マナビって新聞の折り込みチラシよく作ってて、ちょっと箸脱線したんですけど、はいはい、でチラシ作ってる時って僕がデザインしてたんですけども、あの時にもよく言われたんですが、なんでこんなデザインできるんですかって言われたんですけども、あれの時に答えてたのが、僕中学の時にアメリカが大好き で、
はい、
であの時ロサンゼルスオリンピックもあったりして、アメリカとにかくド派手でキラキラ輝いてたんですよね。あれは好きで好きで、でアメリカの文化の音楽にもものすごい興味を持っていて、アメリカの、ね、アメリカントップ40なんかね、流行りの40曲で常にチェックしてね、毎週毎週ラジオ、はい、深夜ラジオ聞きながら英語でいろいろ言ってるんですけど、それ聞きながら毎週チェックしてて、でその時 あのアメリカのヒットチャートを賑わしてる音楽 のジャケット、うんうん、ジャケシャっていうじゃないですか、
はいはい、
ジャケシャも興味があって、ジャケシャも常にチェックしたんですよね、雑誌とかでね、本屋さん行って、インターネットもなかったの で、
はい、
うん、でそのジャケシャが結構面白くて、アメリカのアーティストのね、うんうん、こんなジャケシャ、なんでこの人こんないい曲ね、こんななんかくらぼったいジャケシャなんだろう、ここってどんな意味があるんだろうかとかって、中学生の坊主頭でいろいろ考えたりしてたんですよね、だからいろんなジャケシャを見てきたので、いろんな絵を見てきたっていうことにもなると思うんですよね、多分そこで僕ね、センスって磨かれたのかなって、今
それがチラシ作りに飾られていたっていうことですか、
うん、アメリカの文化さまさまですよね、今は見てないですけどね、
はい、
うんうん、そうセンスアップ、多くのものに触れればいいんじゃないですかね、と思いますけどね。あとはあれですよね、思い切って上質なものを触れてみるとか、子供たちなんか時々言いますけど、高校生なんかって結構出てきますけども、やっぱメカニカルな子っていたりするので、
はい、
シャープペンシルにこだわったりとかして、
うん、
一流のシャープ貯金はたいて買って持ってますみたいなとかね、ああいった一流のものを一本身の近くに置いてたりすると、その質感とかって伝わってくるじゃないですか、はい、でその質感が、こういったものを持つの人ってどういう人なんだろうかって考えたりとか、こういったものをかっこよく使う人ってどうなのかとか、いろいろね、思うじゃないですか、そういったところで、感性って磨かれていくと思うんですよ ね、
なるほどね、
もちろんそういったものを使ってる人がやっぱ気になってきちゃったりするので、
はい、
あの人なんでかっこいいのに僕はかっこ悪いんだろうね、いいものを持っていくと、はいはい、やっぱ思考も上がってきますよね、
うん、
上質なものになっていくって、
なるほどね、
うん、奈良さん何かありますか、ファッションについて。
ファッションについて、そうですね、
あ、そうそう思いました、はい、白シャツは毎年1枚必ず買ってます、いいもの
を、いいものを、うん、はい、
これ僕のね、うん、なんかね、不動産屋の友人の言葉だって、で昔ハッとさせられたんだけど、彼も毎年1枚いいお気に入りの白シャツを買ってるやつって、なんでって聞いたら、だって白シャツかっこよく着るってかっこいいじゃんって、そういう理由だったんですが、でもそこにね、僕はね、すごいかっこいいって思っちゃって、それから毎年1枚必ず買ってますね、白シャツっていうの、今、
はい、
うん、白シャツかっこよく着るってかっこよくないですか、
そうですね、シャキッとしてみますね、
うん、
はい、
そう
で、もう一つの質問が来ているんで、そちらに、
もう時間ないですよね、それまた今度しましょう、
また今度ですね、よろしいですか、わかりました、じゃあ今日はファッションのことについてたっぷり塾長からお伺いしました、
ね、
はい、ありがとうございます、
はい、
以上教育相談のコーナーでした。教育相談塾長に聞こう。 続いては学び広場のコーナーです。今回は、ラジオネームジャイコマムさんからいただきました。ありがとうございます。今の親子関係の原点かもしれない我が家のコミュニケーション方法について書かせていただきます。出産する前まではとにかく五体満足で元気に生まれてきてくれればいいと産んだ後のことを一切考えていなかったので、産んでからの子育てが想像以上に大変でうまくいかず、まだまだ話せないで泣いている我が子を抱っこしながら赤ちゃんと話ができればいいのにと常に思い途方に暮れていました。そんな時にママ友からベビーサインとか赤ちゃんサインと呼ばれているまだ話せない赤ちゃんと手を使ってお話しする育児方法があるよと一冊の本を紹介されました。初めて聞いた言葉だったので自分でもインターネットで検索しいろいろ調べていくうちに、日本手話をベースにした名古屋の手話通訳士さんが出版した本とブログに出会い、その方に連絡を取ってみることにしました。同じように興味を持ったママたちがあっという間に集まり、名古屋から本の著者である近藤さんをお招きし講演会を主催することになるなり、サークルを立ち上げ皆で模索しながら育児に取り入れるようになっていました。最後はその際の講師になり、我が子が音声言語で話せる頃には外に情報を発信する側になっていました。現在小6の長男も小1の長女も日本手話ベースのサインで毎日語りかけ、サインで会話ができるようになり、同じ月齢の他のお子さんよりもはるかに声が多く表情が豊かでいつもニコニコしている乳幼児期でした。言葉でうまく話せないから手話サインで表現する姿は本当に愛おしく、数ヶ月前の育児のウローゼ一歩手前の自分が変われたのもサインを通して外との世界や人とのつながりを持つことができたからだと今は思います。主人も私が育児に取り入れたサインを一緒に覚えてくれ、同じように子供に接してくれたのも今につながっていると思います。小6の長男もだんだん多感な時期に入ってきていますが、毎日親子の会話はたくさんあり、帰宅するとその日あった楽しかったことや悔しかったこと嬉しかったことをひたすら話してくれます。自分に都合の悪いようなことは言いませんけどねとにかく話ができたら早く話ができたらいいな、我が子が何を考えているか知りたいの思いが強かったので、この11年間は常に子供に興味を持ち向き合ってきたかもしれません。今後もっと多感な時期になってくると、我が子がどう成長するのか、どんな問題に直面し私たち親と接していくか分かりませんが、我が家の軸がぶれることはないと思いますといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、手話で小さい赤ちゃんと会話するっていうことなんですけど、うん、ご存知ですか？うんうん、
僕ね知らなかったです、
はい、私も実は初めて知ったんですけれども、うんうん、ベビーサインとかってあるんですね。
ねえ、まあそうですね、言葉知らないから赤ちゃんが例えば、なんか飲みたいって言っても言葉使えないわけですから
、訴えられないですもんね。
おぎゃーとか泣いたりして
使えるんですよね。うん、そうそうそうそう、うん、それをサインで会話するっていうことができれば、うん、赤ちゃんも伝えたいことがすぐ伝えられるし、うんうん、親もそれを分かってあげるっていうので、うんうんうん、いいコミュニケーションですよね。
ですよね、これ親にとっても子供にとってもストレスがないし、うん、でもうその先まで行ってしまって、そこにお互い伝え合う関係だから、そこには信用信頼まで成り立つ
のが、ね、早いですよね、その信頼
関係。 それは早い関係に、ね、うん、あの気づけるんですよね。これはすごい、それで大きくなっていくんですよね。
だから今になっても会話が多いっていうことが書いてありました、
これは叶わないですよね。
はい、
うん、
今ねまだ乳幼児期の子とか、うん、子育てされているお母様、うんうん、お父様にはぜひちょっと進めて、
うん、そうですよね、そうですよね、
サインがあるということ、
きっとこの番組聞いてらっしゃる、ね、うん、そういった乳幼児をここにお持ちの方もいらっしゃると思いますので、
う
ん、ぜひ参考にしてもらえたら、
そうです、ね、
伝え合うっていうのが大事ですからね、やっぱね、
本当はちょっともうちょっと早く知りたかったですね。
サインか、授業でもやってみようかな先生何やってるのとか言われちゃいそうです、ね、勉強になりました。
はい、はい、どうもありがとうございました。番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。株式会社学び研究所のホームページよりポッドキャスト専用のバナーがございますので、教育相談への質問や学び広場で紹介する子育てに役立つ情報などをお寄せください。皆様からのお便りをお待ちしております。それでは次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は株式会社学び研究所がお送りいたしました。教育相談、塾長に聞こう。